東団子の里、大石美代子作。昔宇都の谷峠から北の山奥に、お父に死なれ血のみごを抱えて途方に暮れているおっかさんがいた。子供に重いも飲ませられず、梅林院の住職に勧められ、子供を泣く泣く寺に預けた。しかし、子供のことが気になって、小坊主となった子供に会うために、おっかさんは宇都の谷に移り住んだ。そして、托鉢に来る小坊主に会うのを楽しみにしていた。小坊主にわずかなお布施をすることが、おっかさんにとって何よりの楽しみになっていた。ある時、珍しく小坊主が一人でやってきた。おっかさんは胸の高鳴りを抑えて話しかけた。お寺の暮らしはどうじゃの？お経は覚えられたかの？
はい。
お坊様はよくしてくれるかえ？
はい。
よく通る声で小坊主は答えた。もうおっかさんの肩に頭が届くくらいになっていた。のう、この頃ちっともお坊様はこの村においでなさらんが、どうされたのかえ？
はい。坊様は背中に大きな腫れ物ができて、それが病んで休んでおられます。
小坊主はちらっと目を伏せていった。次の日、山に仕事に出かける途中で、おっかさんは小坊主と出会った。
今日も出かけるのかえ？
おっかさんは顔中をほころばせて小坊主を呼び止めた。近づいてみて、おっかさんは顔色を変えた。
どうしたんじゃその口元は。転んだのかえ？血がついておるじゃないか。
小坊主はさっと両手で口元を押さえた。
坊様の背中の腫れ物が産んで、それを吸い出したんじゃ。
え？お前さんが膿を吸ったんじゃと？おっかさんはこみ上げてくる腹の門を押さえた。
毎日そうしてるのかえ？
うん。小坊主の声は頼りなかった。
なんとしたことを。さ、そこに川の水が流れている。早く顔を洗いなされ。
おっかさんは小坊主を川の縁にかがませた。小坊主はおっかさんの差し出した手ぬぐいで顔を拭くと、お辞儀をして宇都の谷へと歩いていった。そんなことがあってから、小坊主はぷっつりと姿を見せなくなった。おっかさんは心配になって、草の生い茂る道を歩いて寺を訪ねた。しかし寺はひっそりとしていて、声をかけたが返事はなかった。その頃、峠を越えてきた人の話で、体中の血を吸い尽くされた男が死んでいたというので、村中は大騒ぎになった。
荷物に手もつけてねえで、追いはぎじゃねえな。山犬にやられただか。なーに、犬じゃ噛みつくだけで血は吸うまい。
次の日も、峠の藪の中で旅の人がやられた。峠を前にして、旅人は足止めをされてしまった。何人かまとまってからじゃなければ峠は越されないが、それでもやられてしまう。ようよう逃げ切った人は言う。
でっかい鬼じゃった。牙が光ってたもの。
いやいや、白い着物を着た子供じゃった。
おっかさんはその男の話を聞いて驚いた。坊様の腫れ物を吸っていたあの小坊主を思った。
まさか、まさかあの子じゃあるまいか。
村の衆は化け物退治に町内衆を呼んだり、山狩りを始めた。 おっかさんは重い気持ちで小坊主の住む寺へ向かった。途中の林の中に白いものがちらりと見えた。もしお小坊さんじゃないかな。やはり小坊主だった。小坊主は足早に林の中に去ろうとした。旅人の血を吸ってるのはお前さんかの。おっかさんの激しい口調に小坊主は立ち止まった。小坊主は大きく目を見開いておっかさんを見ていたが、その目がランランと光り出し、大きく身震いをすると体はどんどん膨れ上がっていった。やっぱりお前かい。お前を寺に預けたのは私じゃ。私がお前のおっかさんだよ。おっかさんは大きな岩のようになった小坊主に泣きながら言うと、小坊主はすっと小さくなった。おっかさんだってわからない。どうしてもわからない。私におっかさんがいるなんて。小坊主はうめきながら辺りをのたうち回った。人の血が吸いたい。どうしてもやめられない。小坊主がそう言った時、ピシッピシビシビシ、鋭い音があたりに響き渡った。おっかさんは苔むした岩に身を伏せて気を失ってしまった。しばらくしておっかさんが気がつくと、あたりに小坊主の姿はなく、長い尺杖を持ち、日の衣をまとった真っ白なひげの坊様が立っていた。魔物は砕けて散った。静かにお経を唱えながら坊様は峠を歩いていった。あたりに小さなかけらが飛び散っている。おっかさんはそれを拾い集めると両手の中で転がした。手の中からおっかさんという声がした。許しておくれ。どうかどうか許しておくれ。おっかさんは砕けてしまった小坊主を握りしめ、いつまでも泣いていた。村の衆は粉々になった小坊主を憐れんで、小さな団子を10個、糸につなげて弔ったという。今でもその灯団子を身につけたり、戸口にかけたりすると、魔除けになると言い伝えられている。東海道宇都宮峠、灯団子のお話でした。